everyone. 皆様、アロハエミです。今日はいかがお過ごしでしょうか。このチャンネルではママや女性、子供に関わる全ての大人たちがどんどん夢を叶えていけるようにサポートしています。そのために私がハワイや世界のいろいろな場所で学んできたスピリチュアル法則や成功法則について様々なエピソードに乗せて分かりやすくお伝えしています。私たち大人がまずどんどん夢を叶えて輝いて生きることで、その姿を見る子供たちもきっと個性豊かにのびのびと成長を続けていってくれると信じていますので、そういった思いに共感していただける方はぜひチャンネルのフォローもしていただいて最後まで聞いていただけると嬉しいです。それでは早速今日のテーマに入っていきたいと思うんですけれども、やる気スイッチを入れるコツというテーマでお話ししていきたいと思います。と私は最近ですね、あおちゃんの新しいサッカーのねレッスンを探してまして、というのは今までね土曜日にサッカーとエレクトーンをレッスン取っていたんですけど、今後ですね英語のスクールに行くことになったので、その関係でですね、すごいあおちゃんね先生とかコーチ大好きで毎週ね楽しみにしてるんだけど、そのイングリッシュスクールも行きたいっていうことで別のレッスンだったりスクールをね探そうということになって、今ですねいろいろなレッスンを見に行ったりしているっていう感じなんですね。そこでですねいろんなタイプのコーチだったり先生にお会いして、いろんなねお話を聞かせてもらったりだとか、練習のね雰囲気コーチングの仕方とかをね見させていただく機会があって、すごいね私自身も自分のそのコーチングっていうねセッションをこう見直す機会にもなったし、親として子供をコーチングするっていう意味でもなんか最近ねすごいそのスポーツのコーチングっていうのもね興味深いなと思って、やっぱり私自身も息子のね成長をねそのスポーツにおいても上手にねコーチングを取り入れてサポートしていけたらなっていう風にね最近特に感じていたので、とてもね勉強になりました。そんな中でですね、あるコーチはやっぱりね昔ながらのスタイルで、お前ら何やってんだとか、そんなんじゃ試合に勝てないぞみたいなね感じですごい圧力をかけているようなコーチもいらっしゃったし、逆にですね幼稚園児クラスとかだともう本当に楽しく子どもと遊んでるっていう感じで、とにかく楽しもうっていうね雰囲気が前面に出ているレッスンもあったし、あとはね結構小学生にしてはすごいレベルが高い戦術とかをね上手に分かりやすくねこう伝えているコーチもいたし、あとはこう質問をねとにかくたくさんして子どもたちにねこれってどうやるんだったっけって確認したり、今のなんで入らなかったと思う、なんかここで何確認するんだったっけみたいな感じで子どもたちにねしっかり考えて体で覚えさせるみたいにね上手にねやってるコーチもいて、すごい勉強になりました。でそれをね見た後に改めてその今ね行かしてもらってるスクールのねコーチだったり練習のね仕方をねじっくり見直したり、今までねあんまりちゃんと見てなかったんですけどウェブサイトでそのコーチの思いとかそのスクールの方針とかを見直したら、今のスクールは、英語でねサッカーを教えるっていうところなんですけど、やっぱりそのコーチ自身が海外でねプロとして活躍していた時もあったし、海外でそのサッカースクールをいろんな国でね立ち上げてすごく成功させてきた経験もある方なので、やっぱり英語がね話せることでサッカー選手としてもねすごく可能性が広がるっていうのをこう本当に体験を持って語ることができる方で、私たちが所属しているクラスはね幼稚園児と小学校1年生までのねクラスなので、そんなにね難しいことはねその普段聞く機会がなかったので知らなかったんですけど、やっぱりその上のクラスになるとかなりねそういった英語でのコミュニケーションというところも重視されてるし、それ以上にねなんかやっぱりその人種の違いだったり言葉の違い、あと価値観だったり宗教の違いだったり、いろんなね違いがあるんだけども、それがね当たり前としてそのね大好きなサッカーを通じてつながるとか仲間を大切にするとか、もちろんその対戦する相手だったり支えてくれてる家族だったり、そういった人たちに感謝しながら尊敬する気持ちを示しながらそのサッカーをね楽しんでほしい、なんかそういった思いがあるっていうのを知って、なんかね今いるチームもすごくねありがたい環境でねさせてもらってるんだなっていうことをね改めて感じました。今のコーチはですね、うちの子はちっちゃいからっていうのもあるけど、全然普段そんなにね細かいコーチングとかはしないんですね。技術もそんなドリブルの仕方とかパスの仕方とか細かいことは全く教えなくて、本当になんか鬼ごっこドリブルしながら鬼ごっこしてみようとかミニゲームしたりっていう感じで、本当にねこう遊びの中でサッカーの技術を身につけたり楽しむっていうことをやってくれてる感じだし、その細かい声かけとかあんまりしないんですね。本当に楽しむこと、そのサッカーに 没頭することにこう集中させてくれてるっていう感じがします。まあ、ちっちゃい子だからね、あんまり長くお話も聞けないので、本当に説明するのは30秒とかもう短い時間で、体を使って分かりやすいように示して、もうあとはねやりながら分からせるみたいなスタイルでやってて、なんかねそういうのもこのインターナショナルな環境ならではというか、その感じがうちの息子には合ってるみたいで、まあいろいろね見に行ったりとかしてみたんですけど、今のところうちの息子はね今のコーチのところがやっぱりいいって言っていて、まあねちょっと今後どうなるかわからないんですけど、まあちょっとかなりね年齢差が出てしまうんだけど、小学校2年生から6年生までのクラスがねあるので、まあ、そこもね一度じゃあ体験に来てみますかっていう感じで今言われているので、まあ、そこもね見に行ってみようかって言っている感じです。まあ、どうなるか分かんないんですけどね、まあ、最終的にはやっぱり子どもがとにかく楽しめる環境、それがやっぱりもう最強ですよね。なんかどんなにその有名なスクールであったり特殊な技術を教えてくれるだとか、なんか有名なねコーチがいるとか、なんか賞を取ったことがある有名なクラブだとか、まあ、いろんなねそのそれぞれの場所の特徴はあるんだけど、まあ、やっぱりその子がその雰囲気に合うかどうかっていうのがやっぱり一番大事ですよね。でとにかくそのサッカーが好きで、言わなくてもね早くサッカーのレッスン行きたいってね、そういうふうに思えるような環境があるところをね選んであげれれば最高なのかなって思いました。まあ、子供さんもねいろんな性格があるし、まあ、好きにね自由にさせてくれる雰囲気のねスクールが合う子もいるだろうし、まあ、逆にねちょっとピリッとねさせてくれる、厳しいこともね言ってくれるコーチがいるところの方が伸びる子もいるだろうし、またねあと年齢によってもね違ってきますよね。ちっちゃいうちは、まあ、もちろんどこの学校も楽しむっていうことがね、まあ、一番フォーカスになってると思うんだけど、年齢が上がるたびにね、まあ、そのあたりもね変わってくるだろうし、まあ、競争心とか厳しさっていうのもね教えなきゃっていうようなねところも、まあ、増えてくると思うので、まあ、そのあたりはねやっぱり親御さんが一番ね子どもさんの性格だったり特徴っていうのをね知ってると思うので、その子に合ったね環境を与えてあげれればね一番子どもがね可能性をこう発揮していけるんじゃないかなと改めて思いました。まあ、あとはですね家庭以外でね、まあ、そういった習い事だったり、まあ、学校だったりっていうところでその親以外の大人がそのね上手にコーチングをねしてくれるっていう環境があるとねすごく強いと思うんだけど、でもやっぱりそういう人たちの存在よりはやっぱり一番時間を過ごして関係性がね深くて強いママやパパ、まあそのね親御さんたちとの関係が一番大事なので、まあそのねどんなに素晴らしい習い事だったり学校に行かせるかっていうよりは、家でどれだけねやっぱり親が子どもの可能性をねこう引き出せるような声かけをしているだったりとか環境を作ってあげられているか、やっぱりねそこをね私も改めてね見直さなきゃいけないなと思いました。なんかこう一緒に息子とサッカーをしていても、自分ではねその子どもに考えさせたりとか子どもが自主的にやるようにっていうふうに思っているつもりが、なんかね興奮してこういろいろねやりだすと、昔ながらのねこうやっぱり自分が受けてきた教育だったりとかスタイルっていうのが染みついちゃってるなっていう場面がちょくちょくあって、あなんか今ね無駄にねこうなんかいろいろ言い過ぎたなとか、あここはねもっと子供に先にね考えさせてあげてから一緒にね何か解決策をね見つければよかったなとか、ついついねこうなんか結果を急いでしまって親がねこういろいろ言いたくなってしまったりとか、まあ、危ないだったりとか失敗しないようにということでねこう先回りしてねこう親が良かれと思ってこういろんな解決策を言ってしまったりとか、まあ、でもなんかそう今回ねいろんなスクールを見に行かせてもらって客観的にいろんな方のコーチングをね見る機会があったことで、あなんかねここは良かったな真似しようだったりとか、逆に ああいう風にやっぱりコーチングしたくないからそこはね私自身もやらないように気をつけようとか、すごくねいろいろ気づく機会になったので良かったなと思いました。でねなんかそのもちろんいろんな声かけとかそのコーチングの方法とかねできれば皆さん学んでほしいし、その子どもさんにやる前にね自分自身のコーチングセルフコーチングっていうののねやり方も分かっていると、本当に自分自身もどんどん子どもがねかっこいいと思ってくれるような最高のね姿になっていけるし、プラスやっぱりそういう姿を見せることで大事な人たちもねどんどん行動とか性格も変わっていくし、もちろんね声かけとかっていうところで周りの方にもねどんどん可能性をこう引き出すコーチングっていうのができるようになっていくので、セルフコーチングっていうのはやっぱりおすすめなんですけど、 まあ、そういうことを学ぶ以前にそのやっぱり子どものねあのやる気スイッチを入れるコツ、子どもがねいろんなことをね積極的にやってみたいとか頑張ってみたいっていうふうにね思うコツっていうのは、やっぱり親御さんがママやパパが子どもさんにたくさんねこう意識を向けてあげること、気にかけてあげること、それに尽きると思います。まあ、子どもさんはねなんだかんだある程度ね小学校中学校で大きくなってもやっぱりママやパパがその直接的にねなんかすごいねとか褒める必要はないんだけど、なんかね学校でどうしてるのとか気にかけてくれてるとか、まあ、習い事とかから帰ってきてね今日どうだった楽しかったみたいにねそうやって声かけてあげるだけでも、まあ、思春期とかだったらね普通だよとか言ってねそんなに会話をしないかもしれないけど、でも内心やっぱりね嬉しいと思ってるだろうし、まあ、学校の勉強とかにしてもねそんなに成績が良くなくたって今回どうだったとか最近学校どうなのって常にこう声をねかけれる環境っていうか、子どもさんもそうやってね普段そんなに言うことなくても本当に何か困ったことがあったりとか、すごい伝えたいなんかシェアしたい感動したことがあった時にいつもそういう風に親がねなんか聞く体制になってくれてるっていうか、自分にいつでも興味を示してくれてる。でそのなんだろうテストの結果だったりとか、まあ、試合だなんだの結果がね良かろうが悪かろうが、そうだったんだそういうふうに思ったんだねとか、今回はそういうところが大変だったんだとか、あなんか前回よりも成長してるじゃんとか、まあ、その自分ができるできないに関係なく自分はすごくね気にかけてもらえてる、愛されてる、もうそれだけでなんか本当に子供ってやる気が出るし、もう本当にその子が持ってる可能性をすっごくね発揮できるんじゃないかなって改めて思いました。まあ、正直ねうちの息子もいろんなとこ見に行ったけど体験レースができないところが多かったんですよね。まだ年齢が4歳になってないので、4歳になってから来てくださいねみたいな感じでタイミングがね合わなかったりとかして、まあ、見学だけだったのもあったからそこまでなんか自分ごとじゃなくってもうなんかどっか行っちゃったりとか持っていた車で夢中になって遊んじゃったりとかして、意外とそのあおちゃん自体はそんなに練習とかコーチとか見てないなっていう感じだったんだけど、まあ、聞いてみると意外とねなんかその場所はどこでもいいみたいな、ママと一緒にやりたいからみたいな感じで意外となんかそこまで、まあ、ちっちゃいからっていうのもあるんだけどこだわりもなくって、なんか結局特にねもう3歳とか4歳とかそれぐらいの年の子は親がどれだけ本当に子どものことを気にかけてあげるか、もうそれだけでねいいんだなっていうのをねもういろいろね奔走してスクール調べたりなんか見に行ったりしたんだけど、なんか最終的にはねまあいろんな予定があって私も息子も無理なくね通える距離だったり時間だったりで、まあ息子がねそれなりに楽しんでくれる、でサッカー好きだなまたやりたいなって思ってもらえるような、まあ、そういった環境さえね確保できたら、まあ、あとはねいっぱい一緒にねそのサッカーの話をしたり動画を見たり近くの公園で遊んだり、まあ、それでね十分なのかなって感じました。特に真面目なママやパパだったり子どもの教育にすごくね興味を持っている方こそ、まあ、本当にねもういろんな学校とか習い事とか調べ尽くして、まあ、うちの子にはね最高のね環境を与えたいとかね、まあ、思うとは思うんですけど、まあ、もちろんねそういうふうに考えることが悪いわけではないんですけど、まあ、いろいろね探した結果でも結局はやっぱり子どもが楽しんでいることで、どんなところに行こうとママやパパが子どもに対して興味を持ち続けてあげることで、その子どもの好きだったりやりたいっていう気持ちを素直に受け止めてあげること、まあ、ついついねなんか自分は大人だし子どもよりもね何年も生きてるし自分はこういうふうに教えてもらってきたしこういうことを経験して知ってきてるからこれこそがベストだっていうふうにこうどうしてもねいろんな価値観を入ってきてしまうと思うんだけど、それを子どもに与えてみた結果その子どもさんが楽しんでなかったりとかなんか興味を示してなければねそれはタイミングじゃないだけかもしれないし、その子にとっては別のことがねもっと可能性を引き出すことになるのかもしれないし、なんかねそこをその曇った眼鏡で見ないというか、ママやパパだからこそこうキャッチできるねその子どもの反応とかってあると思うので、その子どもが本当に発しているメッセージっていうか、もちろんね子どもはその知識的に知らないっていうこともあって子供にそんな判断を任せてはいけないっていう風な意見もあるかもしれないけど、なんか分かりますよね、こう直感的にっていうか本能的にこの反応はなんか違うなとか、あこんな風に反応するってことはこれは絶対にやった方がいいなとか、 なんかこういう時に限っては感じる方の直感ですね、うん、なんかその五感を使ってというか、子どもさんのそういった反応をキャッチして、いろんなことをね、子どもさんと一緒にこう本当に決断していくっていうことができたら、まあ、子どもさん主導にっていう感じかな。子どもがね、これから経験していく未来ってもうすごく速いスピードで変わるだろうし、もう私たちがね想像を絶するようなね、多分世界になっていくと思うんですよ。なので私たちがね、今まで経験したことをベースにして子どもにいろいろ言うっていうよりは、今の子どもがやっていることだったり興味を示していること、まあ、そこから親がこう一緒に学んでいくみたいなね、まあ、そういう姿勢でいることの方がきっとね、なんかいろんなことがスムーズにいくんじゃないかなと私は思っています。ということで長くなってしまったんですけども、今日は子どものやる気スイッチを入れるコツということでですね、私が最近ね、いろんなねコーチングっていうのを見学させてもらう中でね、いろいろと気づくことがあったので、そこから感じた思いを皆さんとシェアさせていただきました。皆さんもね、ぜひあなたの子どもさんが無理なく楽しみながらやる気スイッチをね入れれるようにですね、ぜひ子どもさんたちのねお話をたくさん聞いてあげたり、意識を向けてあげたり、できればね勇気づける声かけをしてあげたりということでね、お家でもやってみていただけたらなと思います。というわけで今日も皆さんハッピーでアロハな一日をお過ごしください。ではでは。